毎年冬が入ったない来るですけど、うちのより今今回の冬はとても難しくなるかと思われました。皆さんお元気でしたか？風邪は大丈夫ですか？業界の人たちがもう順番通りですね、順番が決められないですけど、順番通りに風邪がかけて今業界に、来られない方もですね、います。ですから私たちの礼拝はちょっと人数は少ないんですけど、あちこちで、私たちの教会の兄弟姉妹たちがいるところも神様の恵みがあることを信じます。ですから互いに元気のために、元気の守りのために神様にお祈りしてください。今日は続けて、アドベントが続けているんですけど、聖書の中で全てのことがイエス様についての話、クリスマスの話です。聖書66冊全部、創世記からヨハネの黙示録まで、イエス様についてのお話ですから、クリスマスの話だと思います。ですからイエス様のメッセージの中で、イエス様が来られるクリスマスの意味の意味がどんな意味かを聖書から学ぶことができますので、今日もですね、創世記28章の内容も同じだと思います。ですから今日のヤコブの話をしたいと思います。ヤコブは以前のアブラハム、創世記アブラハムと父イサクとは違うことです。ですから前はいろんな優しくて神様に尊重して、いろんなことで優しい人なんですけど、ヤコブは違う人です。それから今日は私たちが創世記28章に出てくるヤコブの物語を通して、神様の恵みが私たち一人一人にどのように望まれるのかを見ていきたいと思います。私たちは信仰の先祖たちを考えるとき、しばしばアブラハムの従順とイサクの恩和さを思い浮かべます。しかしヤコブはどんな人物でしょうか？兄の出資の権利を奪い、父を欺いて祝福を横取りした人です。ところが驚くべきことに、神様はまさにこのヤコブを通してイスラエルの民族の歴史を続けられました。これこそが今日私たちが黙想する恵みの神秘です。 1から話したいです。ヤコブというの名前の意味をご存知ですか？ヤコブの意味はかかとをつかむ、アジャムクというの意味です。彼は生まれた時から兄エサウのかかとを掴んで出てきました。そしてその名の通りに生きてきました。まずレンジまでの煮物一杯で兄の長子の権利を買い取り、今回の本文の直前にはハーリベカと共謀して目の見えない父を欺き、長子の祝福まで横取りしました。私たちはこの物語を読みながら深い可能考えを覚えます。このような人がどうして神の人になられるのかという疑問が湧きます。しかしまさにここに福音の本日がありました。 神様の恵みは資格のあるものにだけ望むではありません。中世紀を見てください。ヤコブはベールの世話を立ってハーランヘッドを向かった。ヤコブは今逃亡者です。兄エサフが自分の殺そうとしているという知らせを聞いて慌てて家を出ました。彼が受けた祝福は今や呪いのように感じられたことでしょう。祝福を受けたのに家から追い出されなければならず、愛する家族と離れなければなりませんでした。しかし私たちはなぜヤコブのこのように生きるしかなかったのかを考える必要があります。ヤコブの人生を詳しく見ると、彼の行動の裏側には深い記事と恐れがあることが分かります。ヤコブは両親のヘナイの中で育ちました。父イサクはエサを愛し、母リベカはヤコブを愛しました。家は二つに分かれており、兄弟は胎児競争をしなければなりませんでした。ヤコブは幼い頃から知っていたでしょう。生き残るためには自分で何かをしなければならない。積極的に動かなければ兄に全てを奪われます。私たちはヤコブを修道的で能動的な人物と見ます。その通りです。彼は自分の人生を自ら切り開こうとしました。しかしその裏側を見てください。それは指導的な人生ではなく自己防衛的な人生でした。生存のためのもがきでした。愛されないのではないか、推しの蹴られるのではないか、認められないのではないかと心の中で働いたのです。もしかして皆さんの中にもこのような方がおられませんか。常に緊張して生きている方、休むことができず常に何かをしなければならない方、自分が努力しなければ全てを失ってしまうような恐れの中で生きている方々です。今日は神様はまさにこのような皆さんに語りかけられます。出エジプト記14章13節から14節です。モーセは神に言った。恐れではならない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人のもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。それは出エジプトの時にモーセが連れていくイスラエル民族が、前は海、下はエジプトの軍隊が来る近くに来て恐れることで何をするか、イスラエル民族はですね、驚いて何をするかと緊張している時に、神様がイスラエル民族にモーセを通して語られたこの御言葉です。恐れではならない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人のもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。黙って 何もしないで神様が私たちのために行われる神様の御業を見てくださいというのメッセージです。それはヤコブに合わせる御言葉です。アブラハムとイサク、そしてヤコブ、この3人に神様はそれぞれ異なる方式で近づかれます。アブラハムは恐れて消極的に行動をすることが多くありました。飢饉が来るとエジプトに降り、妻を妹だと偽りました。その度に神様は恐れるなと慰めながら導かれました。イサクも同じでした。彼は井戸を掘っても奪われ、また掘っても奪われる中等的な人生を生きました。神様は彼を励まし守れました。しかしヤコブは違います。ヤコブは立ち止まれることなく走り続ける人です。常に緊張し、常に計算し、常に次の一手を考える人です。そのようなヤコブに神様はどのように近づかれるでしょうか。9節12節を見てください。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つの端っこが地に立てられていた。その上の端は天に届き、見よ、神の使いたちがその端っこを上り下りしていた。ヤコブは疲れ果てて石を枕にして眠りに落ちました。彼が立ち止まれたのです。走り続けていった彼が初めて立ち止まりました。もう進むことができず、もう計画することができず、もう何かをすることができませんでした。まさにその時神様が現れました。神様はヤコブのような人には緊張を解かせ、力を抜かせながら導かれます。お前がもう走れなくなった時、お前がもう自分ではできなくなった時、その時私がお前に会うと語られることです。ヤコブが見た幻は何でしょうか。地から天まで届く端っこ、そしてその上を上り下りする神様の使いたちです。それは何の意味するでしょうか。ヤコブはこれまで自分の力で天まで登ろうとしてきました。自分の努力で神様を勝ち取ろうとしました。自分の計画で未来を保証しようとしました。しかし神様はこの幻を通して語られます。ヤコブ、ヤコブよ、お前が登るのではなく私がおるのだ。13から15節の神様の約束を聞いてください。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ここで最も重要な言葉でしょうか。重要な言葉は何でしょうか。私はあなたと共にいてです。神様がヤコブに与えられた最大の恵みは共にいてくださることです。 ヤコブが義であるからではありません。ヤコブに資格があるからではありません。ただ神様が共にいてくださるという一方的な恵みです。16から17節でヤコブの告白を見てください。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はこれを知らなかった。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神様の家に他からない。ここは天の門だ。私はそれを知らなかったというの告白。これがヤコブの最初の信仰告白です。彼は神様が自分と共におられることを知りませんでした。自分が一人で走ってきたと思っていました。自分で祝福を勝ち取ったと思っていました。しかし今神様がすでに共におられたことを悟りました。神様の恵みは一つの形でだけでは来るのではありません。アブラハムにはアブラハムの方式で、イサクはイサクの方式、ヤコブはヤコブの方式で望まれます。消極的で恐れの多い人には慰めと励ましの恵みが必要です。しかし積極的で緊張して生きる人には定心と時間の恵みが必要です。神様は私たち一人一人をあんまりにもよくご存知です。私たちの性格を、私たちの記事を、私たちの恐れを、私たちの防衛性をすべてご存知です。だから神様は私たち一人一人に合った方式で出会ってくださいます。ある人にはあらので、ある人には豊かさの中で、ある人には困難の中で、ある人には成功の瞬間に出会ってくださいます。ヤコブは20節から22節で生還します。ヤコブは生還を立てて、神様が私と共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、私の柱、石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたに捧げます。ここで注目すべき部分があります。主は私の神となりです。ヤコブはこれまで祖父アブラハムの神、父イサクの神を知っていました。しかし今彼は告白します。私の神と。それこそが神様がヤコブを導かれた目的です。戦場の神様が私の神様となること、それが誠の恵みです。アブラハムの経験ではなく私の経験で、イサクの信仰ではなく私の信仰で神様に出会わせることです。今日の御言葉を通して私たちは何を学びますか。3つがあるんですけど、第一は神の恵みは私たちの資格とは関係なく望むということです。ヤコブのようにあざむき、横取りした者にも傷つき、防衛的に生きる者にも神様の恵みは望まれます。その時は力を抜いてですね、いろんな停止しさせてくださったら、その時にその人、そんな人に神様が会いました。第2は、神様は私たち一人一人のスタイルに合わせて導かれるということです。 ヤコブの農民のヤコブのような人は立ち止まらせ、緊張を解かせながら導かれます。神様はどんなスタイルでしょう。皆さんはどんなスタイルですか。神様はまさにその方式で皆さんに出会ってくださるでしょう。第3は、神様の究極的な目的は、神様が私の神となられることです。誰かの神ではなく、またまさに私の神として経験されることです。もしかして皆さんの中にヤコブのように休むことなく走っている方がおられますか。今日神様が語られます。立ち止まれ、私たちは、私はすでにお前と共にいる。お前が登る必要はない。私が思うお前に下る。もしかして皆さんの中に自分の格好のために神様の恵みを受ける資格がないと思っている方がおられますか。ヤコブを見てください。神様の恵みは資格ではなく愛から流れ出ます。今日この場所で皆さん一人一人にあった神様の恵みが望むことを祝福します。そしてその恵みを通して神様が私の神となられる驚くべき経験をされることを切に祈ります。前2人の方とは、2人の信仰の先祖とは違う方です。前は2人はですね、もう初めてです、導かれて他の国に行って移住したので、いろんな恐れがたくさんあるんですが、その中で何をするか知ってもいいかと考えることがたくさんあって、考えて次は行動したんですけど、このヤコブはですね、考えたすぐ行動した人です。行動したら考える人です。この生きる方です。なぜですか。同じ、兄弟ですね、エサフが立派な人です。同時の認められた人です。特に父から認められる人です。ですから自分がですね、何をしなければ全てのことを兄に奪われると思われました。ですから心の中にはいろんな恐怖する行動がたくさん、考えることは恐れ、考えること、考えること、考えたら行動したらこれは遅くなると思われたので、全てのことのためにですね、いろんなことで行動したんです。神様を聞きました。父イサクからいろんなことを聞いたんですけど、それはイサクの神です。自分の神ではないです。自分は自分が生きていく方式を選んで行動したんです。神様は関係なくて、自分の考えで自分の行動で、いろんなことをしたんですが、その結果は、どうなるでしょうか。エサウが殺そうとしているというのを知れせを知って逃げることです。逃げて、疲れて果てて、この走ること逃げることを止まって、その世の中で出ること何もできないこと、ああこれは私がここまでかなと思われる時に、神様が直接現れるんです。これヤコブのような人に神様が出会う方式です。ヤコブが足りない人ですから、神様がこれをこの形で現れることではないです。前は考えたら行動した二人のアブラムとかイサクも行動が遅くなったので、 また考えが間違いです。この順番ですね。ですから過ち行動したことは同じですけど、性格通り性格に合わせて神様が直接現れて導かれるんです。神様は私たちをよくご存知です。私たちを深くの心もご存知です。ですからヤコブのために現れることは、何もできないと告白するとき、この気持ちを持っているときに神様が現れてヤコブを会いました。ヤコブに会いました。その神様の恵みがどんな意味がありますか。あなたと共におられる、私と共におられる。前は知らなかったんですけど、知らないうちにも神様が私と共にいてくださること、それが重要なポイントです。私たちも同じです。神様が見えない時も、私たちが神様が共におられることが感じられない時も、神様は共にいてくださいます。ですからその神様に祈ってください。神様が共にいますから、何でも 何の時でも神様に祈ったら神様が来てくださいます。そのヤコブのような信仰が私たちの中でもあることをよく見ます。ですから私たちはエサウとかもイサクとかアブラハムのような信仰か、ヤコブの信仰家ですけど、弱い人間の導かれる神様の中でいる存在だと、存在だということを告白しかありません。祈ります。愛と恵みの父なる神様、ヤコブのような私たちを呼んでくださり、出会ってくださることを感謝いたします。私たちの心の中で気づかれたこと、貿易的な姿までも全て神様がご存知です。一人一人に会った方式で恵みを与えてくださる主を賛美します。私たちにも神様、私たちに会う神様の方式で導いてください。休むことなく走っている者たちにまあ、天使の恵みを許し、恐れている者たちは共におられる慰めを与えてください。神様が私たち一人一人の神様となってくださる恵みを深く経験させてください。神様の御名によって、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。